皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月17日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は戦わずして勝つ時代というお話です。世の中ですね、この戦いということがよくありましてね、ゲームなんかそうですよね。戦って勝ったら負けたとかよく言うんですが、実際の中ってですね、そんな簡単なものでもないと思うんですね。例えば病気ありますよね。病気と戦うっていう話もよく世の中あるじゃないですか。例えば癌と戦うとかね。でも実際にですね、この癌なんかもそうなんですけども、癌と戦わずして癌が治ったっていう人はいるんですよね。それはもう前からそういう話よく聞くんですよ。そういう人も何人も私見てきました。戦うっていうとですね、特に末期癌ですね、もうなんか本当に本人自身も大変なことになるし、周りも大変でね、でなんか本当にこう悲壮感に漂うんですけども、まあなんかもうそうかと、末期癌かと、じゃあもう全部考えも改めて行動も改めると、もう一切もう今までのね延長線上の仕事や考え方しないと、会社ももう人に譲っちゃうと、もう一切財産もいらないし、それからもう医者からね、ああじゃないこうじゃない言われて暮らすのはまっぴらごめんだと、私は好きなように暮らすんだって言うとですね、結構治っちゃう人っているんですよね。だからこう病気イコール戦うってやってると、なかなかこう難しいことも多いんですよ。病気イコール戦うってやってると難しいことも多いんだけども、その発想をやめるとですね、結構治る人ってあれいません？それから今度逆にですね、例えばその第一次世界大戦ってありますよね。第一次世界大戦っていうのは、まあイギリス、フランス、それから最後アメリカ出てきて、ここがですねドイツと戦うわけですよね。でドイツは負けたと、一次大戦は終了したということになってんですが、いや実はで勝ち負けついたことになったんだけども、いやドイツはまた立ち上がって二次大戦で戦うわけですね。いや俺勝ち負けで決着ついたはず、ベルサイユ条約ができて、一次大戦後の世界のことについて決着ついたはずなのに、いやもう一回戦争なんですよ。じゃあその二次大戦が終わったと、これでいよいよ決着ついたかった、今度は冷戦が始まったわけですよ。冷戦が始まってきてね、ソビエトとアメリカは二次大戦で一緒に戦いましたよね、数字軍後ね。ところがそこが大戦争、冷戦の冷たい大戦争を始めるわけですよね。だからその戦いは勝ったか負けたかよくわからないんですよ。未だによくわかんないですよね。果たして20世紀から21世紀に今日までね、アメリカとソビエトの戦いは、アメリカとロシアの戦いはどっちが勝ったのかと言われるとよくわかんないじゃないですか。アメリカが勝ったように見える部分もあるし、ロシアが勝ったように見える部分もある。一つ言えることは、どっちかが負けたとはっきり断言することはできないですよね。まあ両雄並び立ってると、まああえて言えばそういう感じですから、その時々でね、まあこの局面はアメリカの勝ち、この局面はロシアの勝ちっていうのがあったとしても、いやそれはずっと続いていくってことですよね。でですから本当に勝ち負けといったって、その先のことを考えたら、やっぱり全然決着がついてないってことは世の中珍しくないですよね。あるいはその企業なんかで言ったら、もっとこういうことよくあるわけですよね。例えばそのAmazon.com って会社ありますよね。あれはそのネット本屋で始まるわけですよ。20年以上前だな。でネット本屋で始めた頃ですね、まあ、インターネットの始めの頃ですから、まさかこのねインターネット上で人々が散々買い物するようになるなんてことは多くの人は想像してないわけですよ。90年代ってアメリカは割と景気良かったですから、てかかなり良かったですから、全米あちこちにこのショッピングモールができるんですね。まさに中産階級の勃興ですよ。中産階級向けのそのショッピングモールができるわけですね。それまでアメリカってやっぱりその高級店か まあ言ってみれば普通の人向けの一般大衆向けの二極文化で、真ん中のやつがなかったですね。この真ん中の中間層向けのが出てくるのが80年代以降じゃない。で90年代ショッピングモールなんかで一気に広がりますよね。だからで、あと本屋の場合はバーンズ&ノーブルズみたいなね、シックなやつね。でやっぱハードカバーですよ、本はね。やっぱハードカバーでないとダメですから、まあそういう本を中心にですね、まあ、やってて、やっぱり皆さん新しい時代を、そういうなんか実店舗、割と豪華な実店舗でね、実感してた頃だと思うんですね。でやっぱりショッピングモールも競争ですから、あちこちできるし、アトラクションも入れたりですね、いろんなことやってるわけですが、そのうちアマゾンがですね、どんどんどんどん没効してきて、でこのどうぞ5年ぐらいですね、それはもうショッピングモールなんか落ち目の三度傘ですよ。百貨店も落ち目の三度傘でね、これはみんなその e コマースの方にお客持ってかれるわけですよ。e コマースの方はやっぱりアマゾンの一人勝ちでしょう。そうするとですね、アマゾンは百貨店に勝ったとか、あるいはそのショッピングモールに勝ったっていうのは結果論であって、別にそこと戦って勝とうと思って頑張ったわけじゃないと思うんですね、あれね。なんかそれなりに自分とこの商売を進めていこうと思ったら、結果的に今のアマゾンになったってことだと思うんですね。反対にそのショッピングモールや百貨店はアマゾンと戦って勝とうって言ったって、業界が全然違うわけですよね。まあ言ってみれば紙芝居みたいな世界でしょ、ネットショップは。で一方その実店舗の方はリアルなものを置いてありますよね。リアルなものを並べるのと、まあ言ってみればインターネットのカタログ販売みたいなもんだと、全然違うわけですよね。だから当然カタログ販売もやってみたとね、郵便のカタログ販売もネットショップも開いてみたと、全然太刀打ちできないんだと。でだからその戦っていった時に同じ土俵乗ってなかったですよね、ショッピングモールも百貨店も。アマゾンみたいな有力な、なんていうの、ネットコマース、 e コマースの世界では同じ土俵に乗ってなかったと思いますよね。でそのまま終わっちゃったということでしょう。バカみたいな話っていうか、バカみたいな、結果論としてみればバカみたいな話だけど、こんな恐ろしいことないんですよね。あと例えばその世の中の変化の時に交通網なんかそうですよね。昔アメリカは鉄道がすごく栄えてましたね。アメリカの資本主義を、ね、広げたのは鉄道ですよね。ところが昭和30年代ですよね、やっぱモータリゼーションが本格的にさ進んで、それから飛行機が本格的に出てきて、40年代になったら鉄道の旅客輸送もうほとんどなくなっちゃいますよね、特に長距離の輸送なんかは、まあ、車と飛行機ですよね。だからそれはやっぱりその車と飛行機は鉄道との競争ももちろんありますけども、やっぱ新しい世界をね、人々に提供してたわけでしょう。で鉄道はだから気がついたらお客さんいなくなっちゃってたわけだよね。だから戦って勝つっていうよりも、やっぱあれも同じ土俵に乗れる状況じゃなかったと思いますよね、やっぱりその飛行機はどんどん進歩していくとですね、同じ土俵に戦える乗れるような状況ではなかったと思いますよ。それから銀行がそうですよね。銀行は今もうフィンテックにどんどん押されてるでしょう。銀行って昔から同業の競争が激しい業界ですよね。 A 銀行と B 銀行が競争するっていうことをすごく熱心にやる業界ですよね。そんな目で隣の銀行とね、熱心に戦ってどうするんだっていうぐらい、まあ、熱心に戦いますよね。でも今さ、もうとにかく仮想通貨もどんどん出てきてね、でテスラだって仮想通貨のビットコインで車買えるようにしましたっていうぐらいのもんでしょう。であれは中央銀行通さない通貨ですよね。それから決済だってですよ、ペイメントとかセトルメントだって法定通貨使わないシステムがたくさんあって、海外送金の専門のね、業者がたくさんあるじゃないですか。セトルメント業者もあるじゃないですか。あんなとこ使ったらですね、それはもう銀行なんか行く必要ないわけでありますよ。反対に日本の銀行なんかですね、海外送金なんかめんどくさいばかりで嫌だっつうわけでですね、受けたがらんないですよね。まあだからお客が追い返しちゃうわさ、でコストは高いわさ、でその異業種のこと全然わからないわね、さほとんど滅びの方程式そのものだと思うんですけどね、まあでもまあそういうもんでしょねえ。だから戦わずして負けるって世界だよね。 彼らだから依然としてよその銀行と戦ってるつもりでしょ。だから今地銀がいろいろ合併進めてると、うちの銀行合併が遅れちゃ困るとかさ、そんなタグの世界なんでしょ。だからその世の中の大きな変化、フィンテックの大きな変化と戦ってるなんていうのはさ、口だけの話で実際は戦ってないんじゃないの。自分たちの狭い世界でのみやっぱり生き残ることしかできなくて、か考えられなくて、その世界に閉じこもってるという、そういう世界なんじゃないですかね。なかなかもっとお粗末千番ですよね。でトランプもそうだと思うんですね。ここに来て本当に全貌が見えてきたと思うんですよ。というのはトランプがですね、あれですね、弾劾裁判の後ですよ、弾劾裁判の後ですね、新しいビジョンを提供すると、で今まで誰もやって こなかったことをやると言いましたよね。だから要するにあれは全部その入り替えるってことでしょ。新しいアメリカを作り変えるってことですよね。あれがだから本当の答えですね。だからバイデンと戦って自分が大統領に勝つというのは実はおとり捜査で、だから選挙自体がおとり捜査で、実は最終的な目標は古いアメリカを自爆させて、で片付けて自分たちで新しいアメリカを作ると。だから今まで誰もやってこなかったこと、これをやろうとしてたってことですよね。ですから例の弾劾裁判、トランプ側は300人の証人用意してるんですね。300人が全部出てきてですね、いかに民主党がデタラメかっていうことをね、喋ると、弾劾裁判だから主要メディア、既得権益側が全部放送しますよね。300人が民主党側のディープステートのデタラメを全部ですね、喋る。それをですね、その主要メディアが全世界に放送してくれるわけですよね。こうしたらもうたまりませんわな、ディープステート側、民主党側は。だからあっさりですね、もう証人調べなしと。トランプも呼ばないでよろしいと、でそのままですね、もう5日間で終わりにしてトランプ無罪で決まるわけですね。だから彼らは戦ったら負けるわけだな、戦ったら負けるから、戦いにならないとこでうようよするしかもはやないわけでしょ、あの連中も。だからバイデン側にしてみればですね、既得権益側にしてみれば、ディープステート側にしてみれば、とにかく大統領になってトランプを追い出せばまた自分たちの天下になると思ってたと。ところが見事に全部罠に引っかかっちゃって、で捕まっちゃっただけじゃなくて、今やカサンドラクロスになってたと。カサンドラクロスの映画ご存知ですかね。あれ最後ですね、封鎖列車の中に全部閉じ込められて、それがその途中で橋が、崩落している支線に追い込まれるんですよ。で視線に追い込まれて、その列車止まらなくて、そのままその途中で崩れてる橋からダイビングして、そのまま谷底に落っこって爆発して自爆して終わりになるんですね。で後ろの方に乗ってた善玉ホワイトハットがですね、列車の切り離しに成功して、これは助かってめでたしめでたしってことなんだけど、要するに、バイデン側って言いますか、既得権益側は全部後ろに握っちゃって、言った通りにしないと許さないぞって言って、でそのままその自爆列車に乗っけて、今そのカサンドルクラスの橋が途中でぶっ壊れたその橋に向かって爆走させられてるんでしょ。であるとこまで来たら橋が落っこって全部それ爆死しちゃうんでしょ。本人たちはだから無期懲役ということで刑務所に戻るかもしれませんが、金融システムからあとメディアから何から全部もう全てのことがバレて、もはや一日もですね生きていられない世界に戻ってしまうわけでしょ。ねえ、株だってあんな釣り上げましたよね。だから誰かが一斉にですね、おい売れと言って売れはですね、株大暴落で資金調達不能で世界中のマーケットひっくり返っちゃって、中央銀行何も終わっちゃいますよね。で新しいドル出せばいいわけでしょ。なんかだからもう全部あれ、そこまでやると戦わずして勝ったってことだよね。負けたふりして負けたふりして全部その追い込んで罠に入れてで勝つと。昔からロシアがやる手ですよね。ロシアは昔からですね、戦いが来るとイラク戦争なんかもそうだけど、イラク戦争なんかもね、一番奥まで敵をおびき入れてから包囲して殲滅しますよね。あれやったんでしょ、トランプ側もね。それから菅がそうだと思うんだな。 今度ですね、実はその、あれですよ、総選挙今年ありますよね。なんか聞いた話だとですね、菅はですよ、今度の総選挙は自民党の公認候補は全員50歳以下にしようと考えてるんですって。50歳以下に全員しちゃうと。年寄りはもうみんな排除だと。しかし菅はいいんですって。菅は自分は残るんですって。悪いやつだよねあれは残ると。そうするとね、今の自民党っていうのはもう安倍内閣以来ですね、もう政権内閣改造やりませんから、その大臣になりたくてもなれない人がたくさんいるんですよ。こういう人たちはね、もう切り捨て、お役御免だと、はいご苦労さんと、他の人生歩んでくださいって切り捨てられると。ほら黙ってないわね、黙ってないから、そらねえ、菅の公認候補なもんはですね許さないと。俺を公認しろとか、あるいはね無所属出すとか、保守系無所属で出るとか、そういう話になってきますよね。だから収まらなくなりますよね。しかしですよ、そういう保守がですよ言ってもですよ、これはもう民衆から見ればですね、自民党なんてこと自身がねもうバッチッチだからね、もう自民党議員なんていうだけでね、もう、まあ、あっち行ったらいいよみたいな世界でしょね。えだからそれ自民党議員がですね、ああだないこうだない言ってですね、自民党素晴らしいみたいなこと言ったってね、それはやっぱ新しい人なんかもそうだけども、生活者は一切通用しませんわ。だから最近結構自公候補負けんじゃない、地方選挙でね。一方だからです、今度はですよ、やっぱ全くの新人がですね新しい理想をかけて出てきたと。ね、彗星のごとく理想をかけて出てきた新しい新人なんつったら、これ当選するんじゃないですかね。ねえ、だからやっぱりなんて言うの、それは戦わずして勝つんじゃないの。その自民党と戦ってね勝ったというよりも、なんか彗星のごとく出てきて、でなんか圧倒的にみんなから支持されて勝つ、結構若い候補でそういうの結構いるんじゃないですか、今度の総選挙ってですね。だからやっぱりなんか時代はですね、もうやっぱり今までよりもはるかにこう、なんていうのかな、空間が広がってると思うんですよ。狭い空間の中で誰がボスになるかという、猿山のボス選びの感覚で世の中を見てると大失敗しますよね。経済界で言ったらシェア競争ですよ。誰がシェアが一番になるのか、シェアを一番にするための競争なんてものは所詮猿山のボス選びですよね。それはもう意味がないってことですね。空間は広がってるから、猿山みたいなものは、まあ、どこにでもあるわけですよ。で、猿山になってないこともあるわけですよ。要するに非常に幅広い空間の中に人々がいるから、それは狭いところでですね勝った負けた言ってても何の意味もないんでしょう。私はこれはねものすごくこれから重要になってくるんだと思うんですね。やっぱり世界を知らない、世の中知らないと自分の狭いとこだけでその勝とうとしますよね。特にだからね、森喜朗みたいなああいうのがですねこうはばってるような組織では、まともな人はとっくにやめて出てっちゃってるわけよ。要するに猿山のボスが残ってるところは、下もみんな猿山のボスになりたいと思って残ってるんですよ。猿山のボスにね嫌気させた人はやめちゃってるから。だから結局だから今猿山のボス争いをやってる組織は、その下行ったってみんな猿山のボス争いをやってんだと思うんですね。総辞系で。そうじゃないと残れませんから、組織の中に。もう一貫の終わりよ。もう一貫の終わりよ、そんなところは。だから逆に言うと、そういうところとは一切戦わずして勝てるんじゃないですか。ねえ、だから、まあ、既得権益側っていうのはですね、所詮猿山の猿みたいなもんだから、でそういうのは、まあ、戦わずして勝てる相手だということだと思いますね。だから今回の森喜朗がずっこけたみたいで、ある時が来ると自爆するんだよね。まさに森なんか自爆でしょ。余計な一言言って、でそれをなんか言い訳したか、ああいうことになったわけでしょ。周りもそうですよね。余計なその口出しするから、ああいうことになるわけですよね。だからあんな感じでですね、挑戦と前を見て、挑戦と未来づくりをすることが本当にうまくいく秘訣なんですよ。挑戦とって大事なんですよね。そんな右と左の争いとかね、猿山の争いはね、これ見てりゃいいんですよ。見て今どんな状況か知るにはいいんだけど、そんなところに手突っ込みなさんな、はっきり言って。そんなところに手突っ込まないで、そういうところからは挑戦として自分たちのペースで未来づくりしていくことが今一番賢明な方法ですね。 だからもう最後そういう争いなんてなるのはね、もう下の下なんですから。一番だから時代の転換ってのは下の下の話だから、ちょっと時間かかるんですよ。ちょっと時間かかるんだけども、まあ自爆させておけばいいですって。だからそういうところから挑戦としていくことが大事でね、やっぱりだから未来に向けた価値観ですね、それから新しい行動、このあたりをきっちりと進めていくってことが今何よりも大事でありますから、ぜひ皆様そこを心がけてですね、未来づくりに頑張っていただければと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、戦わずして勝つ時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。